耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。いきなり変な話なんですけど、犬と猫って人間の言葉わかるんですかね。犬飼ってる人とか猫飼ってる人はね、うん、うちの犬はわかるよなんて自信たっぷりに言うんですけど、なんか生物学的に考えるとそんなわけねえじゃねえかって思うじゃないですか。でも犬と猫って皆さんが思ってるより頭賢くてですね、なんか人間の言ってる音のニュアンスでなんとなく何言ってるかわかるって言うんですよ。ただ、その夫婦喧嘩している内容を聞いて、いやーそれは奥さんの方が悪いよとかいうふうに思ったりはしないという。でももし犬と猫が人間の言葉分かっていたらね、犬好きな人猫好きな人にとってこんなに面白い世界ってないですよね。また犬同士猫同士で言葉が通じてたとしたら、それはそれで面白そうですよね。やっぱりギャンギャン吠えてるのはすごい喧嘩しているんでしょうか、猫がニャーって言ってるのは餌くれーっていう風に言ってるんでしょうか。そんな世界観の話をですね、今日は皆さんに見ていただこうと思うんですが、ある注目作家さんの本が非常にお手に取りやすい文庫になりましたので、こちらご紹介します。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は角川書店より出ております、牧目学部著、かの子ちゃんとマドレーヌ夫人という本です。まずは著者のご紹介ですが、牧目さん1976年大阪生まれで、2006年に第4回ボイルドエッグズ新人賞を受賞した鴨川ホルモーという作品でデビューしました。で、他の著書としてホルモー6景、偉大なる修羅羅門、プリンセス豊臣、鹿男青仁義などがあります。鴨川ホルモーとプリンセス豊臣は映画化されて、で、鹿男青仁義はですね、ドラマ化されて大きな話題になりましたから、覚えているという人も多いんじゃないでしょうか。今注目の作家さんの一人です。さて、今回ご紹介する本はそんな、牧目さんが書かれた本なんですが、ちょっと不思議なお話です。ただね、久しぶりに温かい気持ちにさせてくれる物語でした。特にこの作品、女性にはおすすめかなと思います。で、題名なんですけど、かの子ちゃんとマドレーヌ夫人。この題名からね、どんな内容か想像できる方はエスパーだと思います。マドレーヌ夫人って誰だよっていうふうに思ってると思うんですけど、早速内容の方を見ていきましょう。この物語は基本的に2つの視点で描かれています。1つは小学校1年生の女の子、かの子ちゃんの視点。この子はですね、小学校に入る前は、親指を加える癖があっていつもぼーっとしていた子だったんですが、ふとしたきっかけにより、好奇心が旺盛になって何事にも積極的な性格になります。お子さんがいる方はまあわかると思うんですけど、いますよね、幼稚園が終わったあたりから覚醒する子。僕がそうでした。幼稚園ぐらいはすごい人見知りだったんですけど、小学校低学年から中学年ぐらいですかね、客観的に言うとですね、バカでしたね。もうとにかくいろんなことに首を突っ込んでは、いろんなトラブルを起こして親に怒られるという。かの子ちゃんの場合はもうちょっといい子なんですけども、本当に好奇心が旺盛で可愛い子です。話が脱線しました。もう一つの視点、この物語のもう一つの視点は、外国語を話す優雅な猫マドレーヌ夫人の視点です。そう、猫なんですよ。この物語はですね、一人の女の子と一匹の猫の視点から描かれているんです。でもこの猫マドレーヌ夫人となぜ夫人と呼ばれているのか、でこの猫一体どんな活躍をするのか、そんなところが読みどころの一つです。今回こちら物語の一部ドラマにしましたので、ぜひ聞いてみてください。どうぞ。
行ってきます、マドレーヌ源三郎。
最近あの子は随分元気だね。
本当に。
半年前、ふらりと家にやってきた赤虎の猫にマドレーヌと名前を付けた女の子は、6年前、お父さんとお母さんからカノコというとても素敵な名前を与えられた。
では茶会を始めるでござる。こちらにお菓子を用意したでござる。
お盆を取りに行く前、かのこちゃんは先生が読んでくれた赤毛のアンで、アンたちがやったみたいに大人のお茶会にしよう。アンたちに負けないくらいしっかりとした大人の雰囲気で行こうと すずちゃんと打ち合わせをしていた。どうやらそのしっかりとした大人の雰囲気を醸し出す秘訣は、とにかくござるを用いることに落ち着いたらしい。
おや、このお皿のお菓子は何でござるか？
これはマドレーヌでござる。
おお、マドレーヌとな。
お母さんが焼いたでござる。お母さんはマドレーヌを焼くのが得意でござる。
では失礼。あ、おいしい。いえ、グッドでござる。ふかふかでござる。
本当？よかった。お母さん、すずちゃんのお口に合うかどうかってとっても心配していたんだよ。嬉しい。
いえ、執着至極にござりまする。
そういえば、はばかりながら、
なんでござろう、すず殿。
マドレーヌといえば、そこの猫の名前もまたマドレーヌでござる。
さすがすず殿、良いところに気づかれた。あれは赤虎という種類の猫なんでござるが、ほら、このマドレーヌと色が似ているでござる。
いや、これはちょっと少し焼きすぎたかもしれないけど、これもちょっと黒いかな。
去年のことでござる。ゴリラ
じゃない、いきなり雷が鳴って雨が降るやつなんだっけ。
ゲリラ豪雨。
そう、ゲリラ豪雨があったでござる。その時マドレーヌがどこからかうちの犬小屋に逃げ込んできたのでござる。
まあ、源三郎ちゃんは吠えなかったでござるか。
吠えなかったでござる。雷が止んでマドレーヌが出てくるまで源三郎は外でじっと濡れて待っていたでござる。
男でござるな、源三郎。
もうおじいちゃんでござるが、源三郎。
それからマドレーヌはここにいるのでござるか。
うん、一週間経ってもどこにも行かないから、お父さんがうちの猫ということにしようと決めたでござる。名前をどうしようということになって、拙者がマドレーヌと色が似ているからマドレーヌにしようと言ったでござる。マドレーヌはお母さん得意のお菓子なのでござる。
いい名前でござるな、マドレーヌ。あの綺麗な毛並みにぴったり。
ありがとうでござる。
もうお茶会は終わったのかい。
ええ、終わったと思う。
じゃあそれは何をしてるんだい。
わからない。
何の真似か二人は揃って寮の鼻の穴に親指を突っ込んで残りの指をひらひらさせていた。
おかしな子たちだね。
ええ、おかしな子たち。
知恵が開かれて好奇心が旺盛になったかのこちゃん。外国語が話せる優雅なマドレーヌ夫人。年老いてるけど優しい柴犬の源三郎。ゲリラ豪雨が襲ってきたあの日からそれぞれの毎日が輝いていた。しかしそんな何気ない日々が過ぎていく中で、ふと不思議な出来事が。
そういえば今日で1年になる。
1年？何がかしら。
君がここに来た日からだよ。あの大雨の日からね。
ごめんなさい、気づかなくて。
いいんだよ。
でもあの時は本当に驚いた。
雷にかい？
雷はもちろんだけれど、それよりもあなたの言葉が聞こえたことに。あまりにも驚いて雷の音も一瞬聞こえなかったくらい。
僕だって驚いた。だって慌てて小屋に入ろうとしたらいつの間にか猫がいる。
まだ遠いと思っていたらいきなり真上から雷が落ちてくるんですもの。滝のように雨も降り始めるし、塀から飛び降りて狭いところへわけもわからないまま飛び込んでしまったの。おかしいわよね、匂いでわかるはずなのに。でもあの時は必死だった。どうしてあの時あなたは私を追い払わなかったの？
我々と違って 猫の毛は水が苦手だからね。あんな土砂降りの中追い出すなんてできないよ。
本当に？
どうして？
あなた最初に私を見て言った言葉覚えてないでしょ。
ん？
困ったな、僕も雷が苦手なのにって言ったのよ。
まあ言ったな。
あんなに驚いたことはこれまでもなかったわ。だって逃げ場もなく観念したところへいきなり目の前の犬が言葉を話し出すんですもの。
僕だって負けていない。雨が止むなりお世話様でしたっていきなり猫が俺を言うんだから。
不思議ね。どうして私はあなたの言葉が分かったのかしら。
どうして僕は君の言葉が分かったのだろうって、お互い何度考えても同じことさ。結局は分からない。
そういえばキャンディからあなたにお礼を伝えてくれるようずいぶん前に頼まれていたことを忘れていたわ。隣の子犬はすっかりおとなしくなったそうよ。彼女とても喜んでいた。
それはよかった。
どうやって静かにさせたの？
猫股が出るよって言ったのさ。
猫股？
おやおや、自分たちの話なのに知らないのかい？
そんな言葉聞いたこともない。
昔はね、長生きしすぎた猫は尻尾の先が2本になって人に化けると言われていたんだよ。
尻尾が分かれるから猫また？嘘よ、そんな猫見たことない。
もちろん人間が勝手に作った話だよ。そのせいで昔は短い尾の猫が好まれて飼われたんだ。日本の猫に短尾が多いのはその名残だよ。
あなたは何でも知っているのね。
年寄りだからね。
猫がその生涯の中で最も忠実に仕える相手は食欲でも性欲でもない睡眠欲である。何せ猫は1日24時間のうち実に16時間も寝る。故に不意に訪れた眠気に婦人は抗うことなく。
話の途中に失礼、ちょっと寝るわね、おやすみなさい
と夫に告げ、室外機の上に横になるやストンと眠りに落ちた。1時間ほど経った頃だろうか、体の下の室外機が急に動き出したので夫人は目を覚ました。なぜか尻尾が2本になっていた。
親指を離したらどんないいことがあるの？
きっと世界がぐんと広くなるんじゃないかな。
知恵が開かれたのよお母さん。
犬の言葉がわかるわけじゃない、主人の言葉だけわかるの。
これはなんて読むの？
これは憤慶の友。
おはよう。
人間のやることは何もかも変わってるよ。
これからあの場所どうなるのかしら。
ねえねえマドレーヌ、今度友達をお招きすることになったの。すずちゃんっていう子なんだ。
夢とは思えないくらい豊かな味わいがまだ口の中に残っているんだ。
ちょっと自由研究に行ってくる。
お祭りに行こう。源三郎のことお願いしに行こう。
あのね、何？聞こえない。
私ね、
だって君は僕の妻じゃないか。
あなたの話はいつも猫の心に一石を投じる何かがあるわ。
どうしてお誘いの手紙のことを知ってるんだろう。
これまで楽しかったでござる、かの子殿。
これはあるオスの老犬とあるメスの猫とある人間の女の子のお話。
かの子ちゃんとマドレーヌ夫人、
一生憤慶の友でござる。
以上、ドラマでした。ね、なんかこう、可愛い感じがして、素敵な作品でしょ。で、マドレーヌ夫人なんですけども、勘のいい方は気づいたかな？外国語が話せるって言ったんですけど、マドレーヌ夫人が話せる外国語というのは、犬語です。 まあ、というかなぜか源三郎の言葉だけはわかるマドレーヌ夫人、そのあたりもね非常にこの世界観可愛くて面白いんですけれども、注目して見てみてください。で物語全体としてですね非常に温かい雰囲気で進んでいきます。まるで童話みたいにね本当優しく読めるんですが、ドラマ後編でも少し触れましたあのちょっと非日常的な描写なんかも出てきます。まあ、こういったギャップがねあの非常に面白くて気がついたら物語に引き込まれててなんか温かいこうまったりとした雰囲気なんだけれどもいつの間にか読む手が進んでいるというですね、こういうなんだろうミステリーとかすごいなんかサスペンス的なものじゃないのに次が気になるっていうのは不思議ななんかこう読書感だなというふうに思いました。でこちらの作品あの文庫化ということでかなり手軽に読めますから、まあ、ちょっと今疲れてて、まあ、癒されたいなーなんていう人はですねこちらの作品ぜひ読んでみてください。まあ、なんか子供の頃なんかこうねかのこちゃんみたいに僕もこうがむしゃらになんかこう無鉄砲なところあったんですけどもそんな懐かしい日々を思い出させてくれる一冊でした。であともう一つ思ったのは僕んちね実家が八百屋だったから犬とか猫飼えなかったんですけどもやっぱり小さい頃に犬とか猫飼いたかったなーなんていうふうに思いました。では書籍情報です。かのこちゃんとマドレーヌ夫人牧目学部著角川書店より税込み500円で発売中です。
では新刊ラジオお別れの時間と相なったでござる。のね、本編出てきたけど、かのこちゃんとすずちゃんのやりとり可愛いでしょ？いや、ほんと可愛いなと思ってですね。で、音声にしたんですけど、音声にしてもこれまた可愛い。いや、ほんと演じてくださった声優さんありがとうございました。今僕がロリコンっていう疑惑を持たれたかもしれませんけど、小さい女の子は普通に可愛いですよ。性的な意味ではなくて。まあ、皆さんその辺も分かっていただいてると思います。で、もう一つ可愛いのがですね、源三郎とマドレーヌ夫人。もう一回言いますけど、これ犬と猫なんですけど、このなんでしょうね、夫婦のやりとり、まあ、犬と猫の夫婦ってのも面白いんですけど、これもまたね味があっていいですよね。まあこう微笑ましい、全体的に微笑ましくてあったかい作品なんですが、泣ける話も出てくるんですよ。最終的にはもうなんかあったかい感動なんです。まあ、ネタバレになっちゃうのでね、どの辺が泣けるのかって言えないんですけれども、ぜひぜひ皆さんこれお手に取ってですねその目で確かめてみてください。今おすすめの一冊です。ではそんなこんなで今回の新刊ラジオはここまで。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。